明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えしまして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていきます。純さん、2月のテーマは
膵臓ですね。
はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺っていきます。はい、それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時はHBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは膵臓です。膵臓についていろいろ勉強してまいりましたが、今日が最終週となります。はい、ゲストは奈良県立医科大学消化器総合外科学教室教授の庄正幸先生です。庄先生お願いいたします。
よろしくお願いします。最新飲料っていうのがまた次々に出てるっていう話も聞いたことあるんですけど、どういうものがあるんですかね。
そうですね、まあ、膵臓がんに限りませんけど、今一番やっぱりがん治療で進んでるのはやっぱりゲノム検査ですね。
ゲノム検査、
遺伝子をそのホールで調べて、そのある方にその方特有に合う薬があるかどうかっていうのを調べていく検査ですね。まあ、それが保険適用にもなってるので、がんパネル検査っていうんですけど、それは遺伝子を調べる検査っていうのはすぐ今注目されてますし、ただまあ実際に膵臓がんではですね、なかなかそのゲノム検査をしても特定の薬剤がまだまだ少ないので、まあ、稀ではあるんですけど、ただ やってみる価値はあるとは思います。
なるほどね。その人に会ったっていうふうになってるんです ね、今
がんゲノムですか。ゲノム、はい、だからそういうのも進んできてるんですね。
そうですね、遺伝子ですね。ゲノムっていうのは遺伝子のことを調べる、それにその遺伝子の変化に応じて、化学療法剤抗がん剤を決めていくっていうことですね。
先生、これやっぱり検査の段階で見るには CT がいいんですか、 MRI とかじゃなくて。
膵臓がんに関してはですか。膵臓がんに関してはやはり造影の CT が、まあ、一般的にはされます。ただまあ他に MR とか、それからまあ、ペット検査とかですね、まあ、ありますけど、ただもう一段階その膵臓がんを疑うものがあった時には超音波内視鏡っていうのがありまして、EUS っていうんですけど、まあ、その検査をしてですね、胃の裏に膵臓あるもんですから、胃越しにですね針を刺して組織を取るっていう検査があるんですけど、まあ、そういう超音波内視鏡検査っていう特殊な検査を受けて、まあ、本当にがんかどうかを調べていくっていう方法が、まあ、精密検査とも言われてます。
あ、そうなんですね。もう検査の仕方もどんどんこう進んでって、
ね、そうですね、そこの部分もかなり進んでます。
あ、だからその治療
だけじゃなくて
検査も、
そうですね、その要は超音波とか CT とかだけじゃなくて、その要は膵臓の組織を取るっていうことができて、
胃カメラの先に超音波がついた、エコーがついた超音波内視鏡っていうのがあるんですよ。そこから針、生検をするための針を出してですね、膵臓をピンポイントで組織を取るということですね。
じゃあ胃カメラ、胃の内視鏡をするような感じで、まあ、一応
そうです、
患者としては検査できるという、なるほど。今日は純さんでもやっぱり、そのお酒もお好きですし、食生活も気になりますから、
膵臓にいいこと まあいいことって言い切るのもあれなんですが、比較的いいと思われてることと良くないと思われてることって、うん、ありますかね。
まあいいことっていうのは、まあ一般に健康な生活を送ることだと思うんですけど、やっぱ悪いのはやっぱり一番分かりやすいのはやっぱお酒ですね。
ジョブさん救いがなんかないか、ちょっと
お酒をですね、やっぱ常に膵臓働け働けって言ってる状況になるので、常にこう過酷な状況に膵臓を追いやってることになります。で特に大量に飲まれてるのを長年されますと、これも個人差なのでなかなか一概には言えませんが、やっぱ慢性膵炎という状況に知らず知らずのうちになっている可能性がありまして、慢性膵炎になってますと、それは膵がんのリスクにもなるっていうのは分かっています。
膵炎とがんって関係してるんですね、
慢性膵炎でもずっと炎症が起こってますと、やっぱりがんを起こしてくるってことになるんですね。
そうですよね、いいわけないですもんね、体に。うーん、
そうか、やっぱり飲酒っていうのは、
そうですね、適度な飲酒は全然いいと思いますし、ね、例えば今藤田さんにしてもですね、慢性膵炎というのは状態あるかどうかっていうのはまず調べられたらいいとは思うんですけど、
それは人間ドックの時調べられるんですか。
そうですね、人間ドックである程度分かるとは思いますけど、
リクエストすれば、
そうですね、
やろう。
で、慢性膵炎というのは今兆候として、ね、ないのであれば、それほどただ一般的には毎日飲まれるよりは週に何回かはお休みになるとかですね、量を控えられるとかっていうのは大事だと思いますけど。
そうですね、
常に毎日飲まれるってなると、本当にそれはもう過酷な状況を膵臓は相当強いてあげられてる感じになります。
そうですね、実はあれなんですよ、仕事上多いんで飲んで、ただその家では飲まなかったんですけど、コロナで家にしかいない時があったりしたんで、家で飲み始めたら止まんなくなっちゃって、だ最近家で飲むときは少し工夫をしてですね、
今までこう、どういう工夫ですか？
ポッカレモンを入れてたんだけどレモンをもう本物を買ってきて絞って果汁を多めに入れたりですね、
なるほど、
ちょっと工夫してるけど、きっと何の役にも立てないような
アルコール量が減れば別
に、ね、そうですね、そうですね、レモンの量を増やしてちょっとアルコール減らすぐらいのことを、
レモンでかさ増し、
かさ増しとか氷でかさ増ししたりしてですね、やってるんですけど、トータルの量は変わってない気がするんですが
あんまり効果ないかもしれない
ですね。
ただそのビタミンを取ってますね。
そうだから、なんかその悪い物質に対して味方的なものも注入してですね、プラマイゼロっていう感じでで
もじゃあちょっとせめて先生に伺いたいのは、その野菜とかそのビタミンとか、純さんがレモン取ってる、野菜多めの生活ってよくこの番組でやっぱりいいよっておっしゃるんですけど、膵臓、ってその食生活何が例えばいいよみたいなのってあったりしますか？
やはり、糖尿病ともリンクしますけど、あまりその糖分の摂取のしすぎとかですね、それは一般的には良くないとは言われてますけど、その特別にその膵臓に対して、膵臓っていうのはもう本当にタンパク質も脂肪も炭水化物も全て消化する消化液を出す臓器なので、常に何かを食事をすれば負担かかるわけですね。で特にその脂肪の分解吸収には膵液っていうのは重要なので、やはり脂肪分を多く取られると膵臓それだけ働くと。だ急性膵炎とかに習った時にはやっぱ脂肪分をぐっと制限した食事が出てくるのはそういう理由ですね。
ということはその欧米みたいなこう食事、欧米化の食事、肉食とかっていうのもちょっと負担かけちゃう、
負担は常にかかってる状況ですね。いずれにしろ膵臓は常に負担かかる、食事をすればかかるわけですが、過剰にかかるかどうかですね。そこにだからお酒が入ってくると、より一層膵臓が痛むってことになってしまいますね。
そういうことですね。
でもその毎日自分のスケジュールを頭に浮かべながら喋るのやめてもらえませんか。
別にこれ言い訳じゃないんですけど男女比の差がないっていうお話を第一週に聞いたんですが、ってことは女子はお菓子なんですかね。
リスクは本当にいろいろあるんですけど、お酒だけではないっていうのはおっしゃる通りです。
そうですよね、きっと。
そうですよね、だってやっぱり男女比がないということは何かこうそこに理由があるのかなって思っちゃいますね。
そうすると焼酎のソーダ割りを5杯飲んでる僕とそのポテトチップスを一袋食ってる人とどっちかっていうと難しい問題だと僕は思うんですけどね。
もうなんか自分がお酒ありきの生活なんでどうしてもね、
恐怖感を和らげようと思ってね、自分の肯定感を強めようと思ってるんですけど、
でも純さんそれですよ、慢性膵炎かどうかのチェックをまず人間ドックに入れるっていいこと
を伺
いましたよね。
それはありがたいです。
先生からちょっと
最後に先生、
やはり基礎的、一般の健康な生活を送るための基礎正しいとかですね、できるだけ体にいいものともありますけど、 検診で正直難しいんですが、うん、まあ、それでもやっぱり検診を受けられて何かのサインがあれば、まあ、それをきっかけに見つけてもらうっていうのはまあ重要なことですし、まあ、一度言いましたけどやはり糖尿病のある方とか糖尿病が新たに出てきた方っていうのはまず膵臓がんっていうのは一度は考えられた方がいいですね。
そうですね、
そこで見つかって手術ができて根治できたっていう方は結構多いです。
ああそうなんですか。
膵臓の問題ってなるとすごく怖がってしまいますけど、今回お話を伺ってもう進歩していることが確実にね、淳さん分かりましたから、
うんうん、
やっぱりは検査行かれたりだとか、
大事ですね、非常に大事ですね、
病院行ってご相談されたりだとか、
はいはい、
淳さんは膵炎、慢性膵炎かどうかのチェックをされたりだとか、
まずそれからですね
そこもですね、
あとちょっとお酒の量をちょっとできる限り、はい、
いや勉強にな
りました、なりました、すごいなりました、
はい、はい、4週にわたって奈良県立医科大学消化器総合外科学教室教授庄正幸先生に膵臓のお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では先生のお話を受けまして、淳さん、
うん、
キーワードお願いします、う
ん、やっぱりね、美味しいものを取りすぎるのは良くないってことですよ。
そうですね、
はいはい、どういう終わりが方やねんって感じですけど
皆さんの生活に基づくとそうなるかなっていう気もしましたね、
はいはい、やっぱり節制も必要だということですね、いろんな意味で、はい、
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田まみ子で
お送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご感想、質問も受け付けております。来月3月のテーマは肝臓ですので、こちらについても質問を受け付けております。宛先はメールの方が健康アットマーク obc1314.co.jp、 健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまでお寄せください。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージにぜひ送り先も書いてお送りください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけるんです。株式会社ひらた、すべてひらがなでひらたで検索してみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田まみ子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。こんな僕